いやー、今日はですね、ちょっと怖い話を皆さんにお届けしようかと、私は思ってたんですけれども、実は私、全くですね、霊感もなければ、怖い話の引き出しもなくてですね。
いやいや、田中さん。
はい、
田中さん。ちょっと。いやいやいや、あれさっき打ち合わせしましたよね。あれいや、ボードゲームの話して、
はい。
いや、田中さん、ボードゲームの話をして、で、怖い話しましょうって、今完全にフライングしましたよ、ね。
あれ、私は、怖いっていうテーマで、喋ってくれっていうことだったんで。
それは間違ってない。それは間違ってないです。
あ、これそういうフリートークの番組じゃないんです
か？あ、ですね。あ、そういうご機嫌よう形式でもなければいいともでもないんですけど。
そうだったですね。
あ、もうね、あ、じゃあ、このまま行きましょう。
はい、わかりました。
はい、というわけで、はい、田中さんの放送から始まった、この、はい、ホラボドですけれども、はい、今回も特別会。
ホラボドだったんですね。
え、なんだと思ったむしろなんだと思いました、今まで。私は誰ですか？あ、噛んじゃった、もう。はい、というわけで始まりました、はい、ホラボド。
はい、
はい、特別会ということで、なんとですね、またもや、エンデイズゲームさんにお邪魔しまして、はい、
ありがとうございます。
田中さんスペシャル第2回でございます。はい、ボリューム2。
はい、というわけで2回目の出演となりました、
はい、はい、
田中間でございます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。いやー、ですね、私ね、早速なんですけど、
はい、
田中さん、
はい、
この度、お邪魔させていただいて、
はい、
また収録しましょうっていうことになった時に、
はい、
あ、ちょっともう一回ボリューム1を聞こうと思って、
はいはいはい、
田中間さんとお話しした前回、あれ7月ぐらいですかね、はい、
あ、もうそんな前でしたっけ。
そうですね。
まだあれ、ホラボドが公開されてるのが3回とか4回ぐらいの時ですよね。
結構まだまだ浅かった時なんですけど、その時のを聞いたんですよ、
はいはい、
もう一度聞き直したんですよ。そしたら、私めちゃめちゃ浮き足立ってて、
それ実は、はい、私も似たようなことを感じてて。
なんですか。
はい、今回、はい、久しぶりに、
はい、
久しぶりって言っても2回目ですけど、
はい、
出させていただくってことになってですね、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、で、いろいろと、また、ポッドキャストをですね、
はい、
聞いてたんですよ、
うん、
ホラーボードに限らず、いろいろな方のものを、私結構もともと聞いてることが多いんですけど、
はい、
とはいえ最近すごく増えたじゃないですか、
ね、
やっぱりそれを全部っていうわけにはなかなかいかなかったんですけど、最近ちょっと、またいろいろ聞いてて、
はい、
そしたら、自分のテンデズラジオもそうですし、
はい、
前回の出演の時もそうなんですけど、はい、割と私もこうがっついてるというか、はい、
それは否定できないな。
そうです、ちょっとこう喋ろう喋ろうっていう感じがちょっと強くて
そうで、だから悲惨だったんですよ。もうお互いに、私もみが喋ってるところに田中さんかぶせて、田中さん喋ってるところに私がかぶせるっていう。
そうですよね。いや、ここでちょっとお名前出しているのかどうかわからないですけど、
はい、
鍋さん、
はいはいはいはい、
カトラジ、
はい、
この間、はい、まさに聞いてたらですね、
うんうんうん、
やっぱり鍋さん の、
はい、
そのおしゃべりが、
はい、
すごいこう、いいテンポ感というか、
うん、そうですね、う
ん、はい、一人語りっていうのもあるとは思うんですけれども、はい、すごくいいフラットな感じで
耳に馴染みますよね。
そうです、そうです、うん、だから今回その収録にあたって、私ちょっと落ち着いて喋ろうかなと。
なるほど、なるほど。じゃあ今回大人としての
ホ
ラーボード、
はい、
できるかな。
ね、同じそのラジオでも、はい、AM ラジオの深夜2時ぐらい、はい、日本放送じゃない
日本放送じゃない
ない AM ラジオの深夜2時くらいのちょっとノリで行こうかな。
いや、でも深夜2時って結構ドリチンクラブみたいな、こうなんかそっち系もありましたからね。
じゃああれですね、 NHK の、ラジオ深夜便とか。
あ、そうしましょう。それで行きましょう。
ちょっと
落ち着いた、しっとりした方がね、
はい、
はい、
行きたいと思います。
第2回ですし。
そうです、そうです、
はい、はい、ですよ、大人なんで。
はい、
分かりました。というわけで、
はい、
はい、ではどんどん質問していきますが、うん、
今日質問会だったんですね。
そうですよ。
怖いお話会じゃなくて。
そうです。
はい、
怖い話も聞きたいけども、まずは、やはりこれはね、
はい、
言ってもホラボドですから、ね、
はい、
ボードゲームの情報聞けるんやと思って、お、田中間さんのスペシャルやないかと。
ボードゲームのポッドキャストだったんですか？
ああ、気づいてなかったですか？もう後半だけしか聞いてなかったみたいな。 まあね、最近もね、ホラー映画いっぱい、いやいや、その話は後にして、はい。
はい。
じゃあ、まあ、もう、かっ飛ばしますよ、もう。
はい、わかりました。はい、
まずですね、
はい。
はい、先日開催させていただきました、はい、クリック王という、私がやってる交流会に参加いただきまして、誠にありがとうございます。
こちらこそお誘いいただきまして、ありがとうございます。
もう、どうでした？
そうですね。私は、やっぱり交流会的な場っていうのは、
はい、
あんまり、お邪魔したことがなくて。あ、
そうなんですね。
そうです、そうです。はい。で、まあ、本当に片手で数えるぐらいしかなかったんで、
はい、
まあ、やっぱり何よりもその感覚、
うんうん、
雰囲気自体が新鮮で楽しかったですよね。
もう200人ほど参加されて、まあ、自分も驚いてたんですけど、結構いろんな意見があって、
はい、
まあ、ちょっとね、心配というか不安だったんですよ。
はいはいはいはい、
なかなか、まあ、皆さん個人個人がそれぞれ楽しめたかどうかなとか、
はい、
あと言って私の中では、まあ、田中間さん来てもらえるって嬉しくて、
はい、
大きい存在だったですね、まあ、個人的にですけど、なんでどうしようかなって大丈夫かなっていう不安はありましたけど、はい、またもしよかったら。
そうですね、
はい、
はい、やっぱりね、普段あまりこう接点のない方ですとかとおしゃべりするだけでも、うんうんうんうん、やっぱり楽しいってなりますからね。
はい、はい、まあ、また次回もよろしくお願いします。
はい、
はいはい、ではですね、まあ、その話からどんどん展開していきたいんですけど、
はい、
まあ、もうすでに時は流れてしまいましたが、
はい、
はい、ゲームマーケット秋、
はい、
ね、もうすでにこれが配信された頃にはもう大阪
もう終わってる、
終わってるんですが、まだ収録してる段階では
行った程度やりましょうよ。
あ、行った程度やります。いや、すごかったですよね、大阪。
やっぱり、はい、あれですね、もみさんね、前日の、
はい、
そのゲームの、ね、交流会、ゲーム会から、
はい、
キュウイさんの懇親会から、
そうですよ、よくご存知で、
当日の打ち上げまで行かれたということで、
はい、全部行きましたよ。最後胴上げされましたからね。
本当ですか？
胴上げされましたよ。
ああ、
東のホラボドや言って。
本当ですか？なんかこう向こうの、
はい、
そのポッドキャストの方々と、
はい、
ちょっとこうバチバチみたいななかったですか？
ああ、ちょっとありましたね。ちょっとありました。川崎さんに普通に殴られましたね。
はい、あ、聞いたところによると、はい、ね、ビール瓶ガシャーンって表出るかって言われたとか言われてないとか。
言われましたね。ちょっと刺さりましたけどね。左腕とかね。いや、もうベガスできなくなりましたよ。って怒られますから、これ。はい、あ、またやっちゃった。川崎さんネタにしてまた。これ、ツイッターで露骨に怒られるんだよな。
まあ、もうね、レジェンダリーな人ですから。
あ、川崎さん。
怒られるのも価値がありますよ。
確かに確かにそうですね。そうなんですよね。うん、なんかもう一歩上に行っちゃって。まあ、新しいまたね、ポッドキャスト始められましたけど、また毛色が違うものだったんで。うん、いろんなこと、うん、そうですね。
まあね、その大阪は実は終わってない、
終わってないんですよ。
はい、
終わってないです。まだ直前なんですけどね。
はい、
うん、というわけで、まあ、お聞きできるところとして、
はい、
ゲームマーケット秋です
ね。はい、
2014秋は、もうかなりバタバタしてましたし、私がインタビュー、その、させていただいた時も、結構忙しそうだったじゃないですか。あ、どうでした？
そうですね、やっぱり、
はい、
エッセン終わって、直後、
はいはいはい、
でね、お客様もそうですけれども、うん、そのエッセンの新作っていうところを期待されてる方っていうのはすごく、うん、まあ、多いと思うんですよね。
はいはい、
で、まあ、うちに限らず、うん、まあ、バネストさんにしてもそうですし、
はい、
まあ、ホビージャパンさんにしてもそうですし、
うん、
そのね、割とそのエッセンで発表されましたっていうのを期待されて、うん、その買い求められる方ってすごいと思うんですけど、
はい、
それで言うとやっぱり準備の段階から、
はい、
当日からっていうのがもうずっと地続きで、
はい、ああ、前日とかももう寝る間ないぐらい忙しかったですか？
あ、前日とかは最近そうでもないんですよ。っていうのもその事前に搬入分は送っちゃってるんで、
はいはいはい、
前よりはそこは意識してやってることもあって、
う
ん、前日にバタバタっていうのはなかったんですけど、
はい、
まあ、確かに昔は、
うん、
前日というかもう当日の朝4時ぐらいまで、
はい、
マニュアルを打ち出してるみたいなことがあったんですけど、まあ、今はそこまではないですけど、でも言ってしまえば、ね、8月ぐらいからもう始まってるわけですよ、
はい、そうですね、
その要はエッセンの新作をチェックしたり、
うんうんうん、
まあ、ぼちぼちその付き合いのあるメーカーさんからこれをリリースするよみたいな情報が出てくるのが大体8月ぐらい、
そのタイミングなんですね。
そうです、そうです。
へー、
ね、8月ぐらいにいろいろ交渉し始めて、 で9月ぐらいにはおおよそ、うんうん、まあ、イメージが固まってて、はい、で10月に現地に行って、うん、まあ、実際に話をして、はい、まあ、このタイミングでもう手配まで行ってる商品とかもあるんですけど、
はい、
で、まあ、それ帰ってきてから実際に物が届き、
はい、
でいろいろその、まあ、お願いしていた和訳なんかも上がってきたりしたら、はい、まあ、それをあのチェックしたり、まあ、それがもうずっとだから8月からは実作業として空いててもやっぱり、ね、はい、気持ちが、
そうですね、それ考えたらもうそのゲームマーケット終わったってなったら、はい、もうね、もうあーってどっと疲れくるんじゃないですか。
でも、はい、そしたらね、エッセン終わったら今度年末商戦始まる
ありますね。これは本当に商売するものみんなそうなんですよね。
で、あと、ね、決してそのゲームマーケットが終わって、うん、ゲーム業界が別にそれで一段落っていうことではないじゃないですか。
うん、
で、当然ゲームマーケットにいらっしゃらないそのお客様にも、はいはい、普通の取扱い商品として提供していかなければいけないですし、うん、はい、うちは他の店屋さんにも、うん、まあ、卸してたりするんで、
はい、
まあ、そういったところの段取りもしなければいけないですし、まあ、今回に限って言えばさらにそのグラスロードというゲームがあるんですが、
はいはい、いやあれ面白いですね。私結構ヘビロテしてますよ。
ありがとうございます。
あのチパミさんが、はい、同じくパーソナリティのチパミさんがもうドハマりしちゃって、は
い
は
い、嬉しいですね。
でも、はい、結構、まあ、賛否両論ほどじゃないですけど、
はい、
まあ、一応意見としていろいろあるじゃないですか。
ありますありますね。
なので自分もなんか、うん、これは大丈夫かな、でも話題作だしと思って買ったらもう全然もうドハマりですよ。
ありがとうございます。
面白いですね。
そうです、あれがね、皆さんにはお手元届けることができてありがたいことでご好評いただいてるんですけど、あれがですね、マニュアルがその、
はい、そうだ、
印刷ミス事件っていうのが
ありましたね。
そうです。
あれ結局新しいの
マニュアルを
リプリントしたものつけたんでしたよね。
まあ、あの印刷したものを、はい、まあ、全部日本であのマニュアルに関しては印刷し直して、
ああそうなんですね。
そうなんですよ。
それ結構費用的なものもあるじゃないですか。なかなか痛いじゃないですか。
そうですね。でも、まあ、最初はやっぱり考えたわけですよ、
はい、
あの、まあ、選ったその修正の箇所をまあホームページなりメールなりでフォローしてごめんなさいっていうのも最初考えたの
よ。くあるパターンですよね。
ただまあ半ば意地というか、こっちはそのマニュアルを作る時もかなり繰り返しチェックをして、もうこれでバッチリだろうと、で入稿してるわけですよ。でこっちとしてはもうそれで、
はい、
あのほっとこう胸をなで下ろしたわけなんですが、はい、結局工場のミスでその新しいデータじゃなくて古いデータで、
はい、
仮データで印刷されちゃったんで、
はい、
まあ、それはちょっと悔しいじゃないですか。
いや本当ポンミスでね、普通にそんなことあるんですね。
だからどこで何がどうミスにつながったのかはもう今となったら全然わからないですし、はい、まあ、それは版元であるフォイアラントの方こそが、
はい、
まあ、調べることだと思うんで、
はい、
うん、まあ、宇宙でとやかく言う気はないですけれども、まあ、ね、
うん、
まあ、そこでね、うん、じゃあそれが分かってから、うん、その荷物が届いたりするまで、まあ、およそ1週間ぐらいある、
はい、
ってなったら、それが分かっ、先に分かったんであれば、うん、もうやっぱり動いた方がいいんじゃないかなと思って。
そうですね。ああ、いやでも素晴らしい対応だと思いますよ。そこら辺は、まあ、他のそのね、メーカーさんだったら、さっき言ったようにホームページ等っていうのもあって、結構みんな、それでも、いいよなっていう空気あるじゃないですか。ゲーマーの中では。
そうです
ね。まあ、そういうもんだな、みたいな。
意外と日本だと、うん、その、まあ、これ、だからといって誤訳が許されるわけじゃないですけど、
もちろんもちろん。
あの、海外の、その、版元の方でも、
はい、
ね、画像の間違いとか、
うん、
あの、ルールの間違いとか、はい、っていうのは結構つきもんなんですよね。
はい。
その版元の方でも、
え、その
大元でも
本国で、
そのあ、そうですそうです
、
あのやっぱりコンポーネントの数が違うとか、そういうの、まあ、細微なものもあれば、その、まあ、ルールを結局書き方がまずくて、
はい、
その改訂されたりとか、
はい、
その作者がボードゲームギークでフォローしてたりみたいなのは、
ありますね。
まあ決してね、海外だからといって完璧ではないんですけど。
なるほど、なるほど。じゃあもう本当に日本に限った話じゃないですね。
そうですね。なんで、まあそういうところは致し方ない部分というか、まあ皆様がね、はい、そうやって許容していただけるんであれば、もう大変ありがたいところであるんですけど、
はい、
まあとはいえですよ。
はい。
それはね、でも、だからといって、こっちもいじってものがある。
いや、すごいいじですね。 いや結構そこら辺がやっぱ10 days さんはいいなって思う要因でもあると思うんですよ、ファンからすると、
う
ん、
そう思っていただければありがたいですよね。
少なくとも自分は思いましたけど、
ありがとうございます、う
ん、はい、はい、まあそんなね、まあ、ゲームマーケットの話からこう流れていきましたけど、
ね、ゲームマーケットはすごく ありがたいことに忙しく、はい、まあ、終わってからも、
はいはい、
まあ、年明けて1月下旬ぐらいまではずっと地続きだった感じですかね。
なんかその流れでちょっとお聞きしたいんですけど、もちろん、はい、まあ、ダメだったらもう切ってしまっても問題ないんですけど、はい、その日本語版を出すことになる作品って、はい、どういった経緯でそのこっちで選んでるのか、向こうからそういう、はい、なんというか、なんですかね、アピールとかっていうのはあったりするもんなんですか。例えばインフェルノもそうだし、ゼロもそうだし、
売り込みももちろんあるんですけど、はい、最後にやっぱりゴーサインを出すか出さないかはもう完全に私が判断してる感じですよね。
じゃあその選定とかあるんですか。
ありますあります。もちろんやっぱり自分の金銭に響かないのはやらないっていうのと、あとうちのポリシーとして、
はい、
日本のゲーム市場、ゲームシーンっていうのを向こうの人にも分かってもらうっていうのを、
はい、
その、まあ、ポリシーとしてるんですよ。っていうのも結構、はい、今海外の人からすると、
うん、
ラブレターだとか、
うん、
まあ、もう筆頭にですね、
はい、
日本のゲームシーンっていうのがすごい盛り上がってる、
うん、
すごい国だと、今熱い国だと、
そういう印象なんですね。
っていう、まあ、印象ってすごい大きいと思うんですよ。で、やっぱりそれに乗じて売り込みみたいなのあるんですけど、
は
い、でも言っても、うん、日本の娯楽はこういったエンターテインメント産業からするともうすごい小さいじゃないですか。
まあ、そうですね、まだまだですよね。
なので、うん、その向こうにまずそれを分かってもらうと、
はい、ああなるほど、
っていうのを私はもうすごい大事にしてるんですよ。
比較すればやっぱりね、その10年とか5年とか前からどんどんどんどんこうなんか変わってきてる部分あるけど、言ってもまだまだ子供たちはテレビゲームしてるし、大人たちもね、トランプとかウノとかでお腹いっぱいになってるっていう人たちがほとんどで、
そうですそうです。で、ね、最近だと円安で、
はい、
じゃあ向こうのものを仕入れるっていうのを向こうに作ってもらうっていうのが、
はい、
やっぱりそういう現実的なところもあって、
はい、
でもそれをこっちはよっしゃよっしゃってばっかりやってると、はい、要はこれもやってもらえるんじゃないか、あれもやってもらえるんじゃないか、もしくはそれを聞きつけた他のメーカーとかの、でそれって結局、
はい、
まあ、言葉としては適切かどうかなんですけど、誤解みたいなところがあるじゃないですか。
誤解、
向こうの、
はい、
そのやっぱり現実と、
うん、
その向こうの考えてることの、
そうですね、
ギャップがあるじゃないですか。
はい、
結局そのギャップを生むっていうのは、うん、長い目で見ると良くないことだと思うんですよね。
はいはいはいはい、
なのでそれを一応説明して、
はい、
日本っていうのはこれぐらいの
規模で、
うんうん、その何個作って何個売れて、
はい、
でどんな感じで何がヒットしてて、
はい、
っていうのを全部説明して、
おお、各ブランドさんに、
そう、なんか問い合わせがあったりとかしたら、
まあ、
当然その前段階で、そもそも興味がないタイトルとか、
はいはいはい、
明らかに日本に合ってないタイトルとか、
まあ、
向こうも、その、いろんなところに送った、もう何十通と送った
メールのうちの、ものが。
一通とかだったりしたら、それはもうこっちも、
はい、
ごめんなさい、やる気ないですっていうのはあるんですけど、はい、でも割とこっちも興味があったりとか、
はい、
向こうもその真摯な感じだったりしたら、
はいはいはいはい、
まあ、その時は全部日本ってこういう風になってるから、でこういうジャンルが人気で、こういうジャンルが不人気 でこういうゲームがいいと思うみたいな話を全部して、
は
い、でその上でなお日本に対してどう思うかみたいなのを聞いて、
はい、
でそれでやっぱりやるんですよね。
おー、でも商売って考えるとそういう波って、
はい、
いや、わかんないですよ。私はそういう経験ないですけど、やっぱりその店長とかそういう立場からすると、乗りたいって気持ち、やっぱ葛藤としてないんですね。
そ、あ、やっぱり、それは長い目で見ると、
はい、
その一時の、その気持ちの、なんか揺り動きみたいなもので、判断すべきことじゃないと思うんですよ。
はい、
まあ、それ業界にもよると思うんですけど、
はいはいはい、
ゲーム業界ってまだ、産声をやっと上げたぐらいだと思うんですよね。
はい、
で、お店が、今の段階って情報発信者も兼ねてるところがあったり、そのどこのお店にでもあってもその市場の旗振り役みたいなところになってるところってあると思うんですけど、そうしたらやっぱり 業界全体のこととか、うん、あの先々のことを考えて動かないと、うんまあ、ダメだと思うんですよね。
なるほど。
でそうするとね、あのじゃあこれで儲かりそうだから、うん、じゃあやったれやったれ、よっしゃ行ったれ行ったれでやっても
実は石橋叩いてるんですよね。
あのなんか石橋を叩くというのとまたちょっと違う感じですかね。そうなん
ですか。見えない不安みたいなところが大きいんですか。
いや、あの不安とかじゃないんですよ、うん、でも要はその儲けるだけじゃなくて、
あ、市場を育てるって意味ですね。
そう、市場を育てたり、まあ、守ったり、うん、育てるのと守るのと、うん、
大変だな
っていうのが、まあ、でもこれは単に私個人の天然図ゲームズとしての考えなんで、はい、もちろんイケイケどんどん
の人もね、
まあまあ、っていうのは別にそれを否定するわけじゃないんですけど、
はい、もちろんですね、はい。へー、あれ、じゃあ今回そのまあ、今回というかね、2014秋の時の、
はい、
そのゼロとか、
はい、
あとまあそのインフェルノとか、
はい、
っていうと結構もう実歴があるというか、もうちゃんと売れるっていうのが見込めるわけですよね。国津屋であり、昔にもうすでに出ていたものだったっていうのもあったし。
そうですね。私がいつも日本語版を出す時に、
はい、
あの自分で強く思ってるのが、
はい、
そのタイトルに5年付き合えるかどうかっていう。
5年、はあ、はあはあはあ、なんでこう、
いやそれはもう 一区切りとして5年がちょうどいいかなっていうだけで、はいはい、うん、そのね、出して、うん、あのさっきの話にもつながると思うんですけど、
はい、
出してパッと、
うん、
ただ売れました、
うん、
完売しました、
はい、
やったー乾杯みたいな、
はい、
そのノリじゃなくて、
うん、
やっぱりこっちはすごく好きなゲームを、好きなゲームだったらそのたとえ今すぐ売れなくても、
はい、
5年後に赤字になってなければ、うん、っていう気持ちで付き合ってるんです
よね。すごいですね。そうなんですね。そういう考えって意外と店舗さんでそれぞれ持ってるわけじゃないと思うんですよ。田中間さんがやっぱり立場はまたなんか他とはまた違うのかなって思うのは、そこら辺のその、まあ、市場もそうだし、ゲームに対しての愛情もやっぱ強いじゃないですか。
そうですね。
でもう今携わって何年ですか。
お店実店舗を開店してもう4年半。
うん。でももっと前からあの通販ともやってますよね。
あ、そう、通販はそこから遡ること1年半。
うん。
だから間もなく6年ですか。
6年か。なるほど。でももうそのボードゲームっていうものに触れたのはもう学生とか
小さい頃からじゃないですか。そうです。もうそこからさらに10年前とか、うん、10、20、15年前とか、
うん、
で、あの私が一番最初にお店開いた時からそうだったんですけど、
はい、
あの私のそのテンデーズのより前に、
はい、
そのスゴロク屋さんだったり、
はいはいはいはい、
バネストさんだったり、
はい、
まあ、メビウスさんだったりが、
はい、
まあ、ずっとやられてるわけですよ、
はい、
でそれぞれの世代というか、
うんうん、
時代時代で、
うんうん、
あのやっぱりそれぞれのお店が、
はい、
すごいその、まあ、大きなことをやってきたと思うんですよ、
うんうん、
私は、
はい、
それを後から続くものもやっぱり意識してやっていくっていうのがすごい大事だと思うんですよ、ね、まあ、こういう狭い業界というか、はい、狭い市場、あとは本当に生まれてちょっとしか経ってない業界なんで、
うんうん、
要はこれからどう転がしていくかっていうのも、
うんうんうん、
どう業界をその前に進めていくかっていうのも、
うん、
あの担ってると思うんですよね。
なるほどなるほど。乗っかってるだけだと、まあ、商売としてはあることだと思いますけど、乗っかってるだけだとやっぱ市場一緒に歩くわけじゃなくて、
はい、
あくまで、
そうですね、あの市場を全部をちょっと引いたところから作っていくっていう面もあると思うんですよ。で、それ私ずっと物流業界、
ああ、
流通業界にいたんで、
こういったところの前は、はい、
でそうするともう、ね、市場が出来上がってて、あのこの業界はこうあるべし、
はい、
この業界はこうあるべしみたいなのがあるわけですけど、
はい、
でボードゲームってそれ、まあ、ないわけですよ。
はあ、
まだ、
はあはあ、ああなるほど、今はないっていうことね。
そうですそうです。
うんうんうん、
でこれがその他のそのジャンルと同じような感じに染まるか、
うん、
染まらないのか、
うん、
みたいなのって結構大事で。
大事ですね。
でボードゲームって決して消費財ではないんで、
はい、
あの嗜好品なんで、
あ、そうですね、うんうん、
それがやっぱり消費財の方に触れちゃうと。
はい、
いけないと思うんですよね。
なるほど。ちょっとそこにちょっと追加して聞きたいことが一点あるんですけど、
はい、
今増えていってるそのボードゲーマーもそうだし、
はい、
もっと言うとその ボードゲームショッププレイスペースって、はい、ガンガン増えてるじゃないですか、
はい、
まあ、もちろんそれに伴ってポッドキャストも増えてるんですけど、そういうところになんかこう思うことってあります？
いや、もうこれは、うん、あの私がその商売人として思うことと、はいはい、あとそのこのゲームのシーンに身を置いてる、
はい
うん
はい、
そのファンとして思うこと、はいはいはいはい、情報発信者として思うこと、
うん、
はたまた私も他のお店でゲームを買うこともあるんで、
そっかそっか、そうそう、なるほど、
お客様として思うことっていうのは
全部違
うわけなんですよね。
大変な立場だな。大変な立場。なるほど。
なんですよね。なので、はい、そこはちょっと回答としては難しいところ。
難しいですか。
ですよね。で、ただ、まあそれがじゃあ、私がじゃあそのお店の、テンデイズゲームズの、うん、あの店長として思う、
はい、
まあそのさっきの、そのどうやってゲームに触れてるかっていうところで言うと、
はい、
そうですね、難しいな、なんて表現していいのか分からない。まあ、こう、パートナーシップを意識できるかどうかっていう。
パートナーシップ、
商売やってると、その、よく、その、取引のある、
はい、
あの会社とかを、その、まあ、パートナーっていう表現の仕方するじゃないですか。はい、まあ、ビジネスパートナーみたいな。
そうですね。
はい、でこれって例えばもみさんが、
はい、
そのゲームのお店を始めましたと、
うんうんうん、
私がそこに卸してますってなって、
はい、
これは当然ビジネスパートナーですけど、
はい、
この関係ってそのお店とお客様であってもそれはパートナーシップであるべきだと思うんですよ。
はーはーはー、なるほどなるほど。
で店だったら輸入してるお店だったら輸入してる問屋さん、
うんうん、
そのメーカーとも当然パートナーシップだし、
うんうんうん、
このやっぱりつながり、
はい、
そのこのパートナーシップっていうのを忘れちゃいけないと思うんですよね。なのでそれをもし他のお店屋さんとかに思うことがあるとすると、
はい、
その単にその仕入れました、
うん、
売りました、
はい、
とかじゃなくて、
うん、
やっぱりそのパートナーシップを意識するような、
これでも簡単じゃないじゃないですか、
感じでやってほしいなと思いますよね。
やっぱケアとか、こういうお客様だなって分かったらそういう人に対してこういうのも進めていきますよとかっていうフォローみたいなことも、
そうフォローもそうですし、はい、そうですね、あとはお客様って結局、
はい、
まあ、エンドユーザーっていうことじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、一番のもその末端であるよっていうの
は、はい、
でこれっていうのは私が主に今まで の、 その召喚集とか の中にあっての言葉だと思うんですよ。
ほうほうほうほう。
でさっき の、 これから先 の、 そのゲームっていうそのマーケットシーンを作っていきたいと思った時に、そのどこの立場の人もその末端になっちゃいけないと思うんですよ。
ほうほうほうほうほう、発信側だと。
あ、発信側というか、うん、そのまあ、一番わかりやすく言うと、
はい、
そのお互い の、 その利益をぐるぐるぐるぐる回す関係だったりだとか。
あ、なるほど。
その利益って別にお金に限った話じゃないですよ、
はい、
お金とか物っていうだけじゃなくて、
うん、
やっぱりお客様との関係ができれば、
はい、
さっき言ったそのお客様から の、 その感想とか、
はい、
その意見みたいなのも、
はい、
ある種その利益になるわけですよ。で、例えばお店も、
はい、
例えば自分のところでちょっと売って、うん、はいおしまいとかってことじゃなくて、はい、例えばまあ、うちに限らずホビージャパンさんとかとちょっとやっぱりいいパートナーシップを結んで、はい、じゃあ今パッチワークうちの店ですごく推したいんで、
はいはいはい、
うちにじゃあ30個入れます、
はい、
だってで、うん、うちが例えば普段5個しか売れてないするじゃないですか、
はい、
なんだけど私はこれ勝負かけて30個入れますみたいなこととか、でそうするとやっぱりね、あ、じゃあいつもだけど30個もじゃあ、
はい、
ぜひじゃあ頑張ってくださいお願いします、
はい、
みたいな関係だとか、そういういろんなところでこう相互にパートナーシップが結べるようなやり方をやってほしいなと思うんです
ね。気づいていきたいってところですよね。実際今はなかなか難しいのはバンバン増えてるんで、
はい、
そこら辺の交流というか関係性築くにしてもちょっと急かなっていうのはないですかね。
まあそれはでもね、それぞれのお店がどう捉えるかと思うんですよね。
あ、
まあ、あとそれは別に私の単に、
はい、
まあ、意識してるだけのことで、
うん、
まあ、結局正解はないんで、
そうですね、
じゃあ、うん、こうしてください、ああしてくださいみたいなことは、まあ言えないですけど。
意外と気難しく考えない方が、商売としてはすんなりいったりすることもありますからね。
そうですね。
まあそこら辺はまあ、まあなんでしょうね。まあ時の運もあるんで、まあまあまあ、すいません、なんか変な話流れちゃいました。はい、申し訳ないです。はい、じゃあ、はい、次の質問に行きます。はい。はい、ですね、ボードゲームに、
はい。
携わっていこうと思ったきっかけっていうのをちょっとどうなのかなっていうのを聞いてみたいですよ。
あ、商売としてですか？
いえ、ですね、商売、もちろん商売としてもそうなんですけど、やっぱあるじゃないですか、こう触れてきたものの中で、はい、ボードゲームってこんなにいいんだなって思って、かつ、
はいはいはいはい、
これを仕事にしたいって思うステップって多分分かれてると思うんですけど。
そうですね、そうですね。
っていうところでどうですかね。
やっぱり一番最初にそのボードゲーム触れて、
はい、
あ、これは面白いな、他と違うなって思ったのは、
はい、
人とすごい楽しくおしゃべりをしながら、
はいはいはい、
その顔と顔をこう付き合わせてやるっていうその魅力ですよね。それが何よりも大きかったですよね。
あ、それはいくつの頃ですか、
ね、あ、世代的に、
はい、
そのパーティージョイとかがすごい流行った世代ですし、
うんうん
うん、まあテレビゲームが出る前からその、まあ、物心ついて遊んでたんで、その時が最初の、まあ、ファーストインパクトではあるんですけど、うんうん、
はい、
でもそうだな、まあ、でもそれがやっぱりその最初の体験が自分にとっては、
はい、
多分他の何かよりも価値があったんじゃないですかね、はい、
ああ、じゃあもしそこで違うものに触れてたらまだ変わってたのかもしれない
です、ね、そうですね。
っていう意味では実家の方でそういうの買ってくれる家庭だったんですね。
あ、そうですね、そうですね、結構うちの親って私が興味があることは、はい、割とこう後押しというか、
うん、
してくれた家だったんで、
裕福だな
あ、その買ってもらったとかじゃないですよ、
はい、
その漫画ばっかり読んでとか、
はいはいはい、
そのゲームばっかりしてっていうのがなかった
んですね。
っていうことですよ。そのそりゃ俺も友達ん家に行って、
はい、
エキサイトバイクをもういいなと思いながらこう1時間も2時間もコントローラー独り占めとかしてたような子供なんで、
はい、
そのね、決してその裕福では全然なんかもう田舎のちっちゃい田舎の、うん、
はい、
まあ、共働き家庭で、親父がもう古い職人で、
あ、
でその地場産業に携わってた職人なんですけど、もう地場産業が、
はい、
そのね、高度経済成長とともに、
はい、
どんどん斜陽産業になっていくような中にあって育ったんでただその、ね、漫画ダメとか、
うん、
ゲームは1時間にしなさいとか、うん、そのまあね、ホラー映画にしてもそうですけど、
はい、
なんかこんなの見てとかそういうのがなかったんですよ。
はあはあはあはあ、
そういうのがなくてむしろその興味があるんだったらっていうスタンスだったんで、
伸、
うんうん、
び伸びと育てても
らう。そうですそうです。
あとご兄弟もいらっしゃって、
そう、弟が
で、弟さんも結構好きなんですよね。
そう、うーん、好きかどうか分
からない。だから、あの、テンデイズラジオさんの方で、
はい、
弟にこれ言ってドン引きされたよみたいな、なんか以前話されてたじゃないですか。
そうですね、一番身近な、
はい、
そのゲーム仲間ではあったんで、
う
ん、それも良かったかもしれないですね。
いいじゃないですか、それ。だって買ってきたら、弟やろうぜって言ってそうですね、やってくれたわけですよね。
そうそうだ。それは大きいですね。
大きいですよ。うち姉と自分の二人兄弟なんですけど、はい、やっぱそこは性別が違うと、なかなか、
確かに。
はまらなかった
ですね。確かに。そうですね。あの、弟が身近にいたっていうのも大きかったかもしれないですね。まあ、身近にいたら弟だから身近な通りです。まあ、身近に弟という仲間がいたのも大きかった
ですね。それは大事ですね。あれ、じゃあ友人とはあんまりしなかったですか？
あ、もちろんしてました。
お
う。うち、あの、小学校の時に、
はい、
家に MSX があったんです
よ。うわ、懐かしい。
で、MSX。
セガマーク3ではなく、
はい、
MSX。
MSX があって、
はい、
で、信長の野望の一番最初のやつ、
はい、
あ、一番最初じゃないか、はい、全国版だから、
はいはいはい、
信長の野望全国版が最大で9人までできるんですよ。
お、う、お、
ん、で、家に集まって、9人プレイやってましたからね。
すげえ。
で、9人で、やる
っていうか時代だな
全然終わらないんですけどね。もう全然もう一日中やったって終わらなくて、
はい、いや当時はそういうのでもハマりましたよ。ずっとやってましたもん。
途中で その、
はい、
滅亡しないまでも、うんうん、もう完全に勝負から取り残された人間は、
うんうん、
もう常に訓練しかしないんですよ、
う
ん
う
ん、兵士の。で、はい、じゃあもう俺訓練って言って、はい、隣で、うんうん、あのファミコンやってるみたいな。
それ遊んでるって言えないかもしれない。
だから結構それ友達にもなんか付き合ってくれる友達は多かったかもしれないですね。
ああ、なるほどね。なるほどなるほど。あ、それはいいですね。
まあ田舎なんでやることがないんですよ。
田舎の割には MSX 持って、私の周りはいなかったけどな。まあでも世代がちょっと違う
か。世代かもしれないですね。
あ、当時
結構エポックメイキングな存在でしたからね、 MSX、ね、
うん、うちも相当田舎なんで、
はい、
ちょっと他の人と違うテレビゲームハード持ってるとおい、あそこ遊びに行こうぜすげーってなありましたよね、うん、ロボット時間長えなとかね、
あ、
ネオジオ CD とかね。
ネオジオ CD の世代ですか。
そうです、ネオジオ CD とか、まあ、ギリ PC、
今ロードが長いっていうから私あれかと思いましたよ、カセットテープ。
いや、そこまでじゃないです。そこまでじゃないです。ああ、そこ、ああ、でもそういういい時代もありますけどね、なんかね、そういうこう、うん、と時代によってはセンセーショナルってあるじゃないですか。
あります、あります。
で、子供にとってはセンセーショナルってあるじゃないですか。まあ変な話、今の子供たちって何見てもそんなに多分、
ああ、
うわ、何これ他にないって思うことって多分少ないと思うんですよ。
そうですね、今もデジタルネイティブ世代はね、
うん、そうですね。で、情報がすぐ入るじゃないですか。だから友達の家行ってあるものって多分情報としてすでに入ってるものがおそらく多いと思うんですね。
そうですね、今インパクトあったやと思ったらオキュラスリフト
でしょ。あ、オキュラスね。話題ですよね。
オキュラスリフトとかやらせるしかないん
じゃない。いや、オキュラスの時代だったらもうボードゲームどうなるんでしょうね。ある意味チャンスかもしれないですよね。オキュラスを使ったボードゲームみたいな。まあまあまあ、そんなね。はい、ありがとうございます。思い出。あ、で、結局その、お店として携わっていこうと思ったきっかけみたいな。
はい、で、その後、
はい、
まあずっと新潟に住んでて、
はい、
あの28になって、東京に引っ越してくる
んですよ。28?、は
い、だいぶ遅いでしょ。
そうですね。28までじゃあ、新潟にずっと。
新潟で、もほぼフリーターみたいな感じで。ずっと遊んでたんですよ。
まあ、いや、これ言っちゃダメなのかな。結構ダメ人間ですね。
結構ダメ人間。私、あれですよ。中学に、はい、まあ、行かなくなって。
はいはいはい。
で、3年間で100日ぐらいしか行ってない。
あれですよね。学ランの裏に刺繍入ってたって。
刺繍は入ってないです。
刺繍入ってないです。ドラゴンの刺繍入ってたね。
あれ、裏ボタンです。
裏ボタン。
裏ボタンです。で、高校が、結局どこにも行けなくて、
はい、
定時制高校行って、はい、田舎の定時制高校って相当ひどいんですけど、
はい、
まあ、そこ卒業して一、
はい、
回こう専門学校に行くんですけど、まあ、それもすぐ辞めちゃって、
あ、
でその後は、
はい、
まあ、家でその、はい、フリーターずっとやってて、
はい、
で
本当に本当に親あれですね、あの
伸び伸び
ですよ、ね、
伸び
伸びケツ叩けよって。いや、さっきは素晴らしいなと思いましたけど、
言いづらかったですよ。
いや、言いづらいとか言えるじゃない。
その年にもなると相当ケツ叩かれてましたけど。
あ、本当ですか。出ていけって
そうですね。で、まあ、ちょっと一年発起して、
はい、
で、その時に、
はい、
あの、まあ、音楽を通じて知り合った友達が東京に結構いて、
はい、
で、まあ、せっかくだから、
はい、
その東京にちょっと出てきて、うん、どうせ何もしてないんだったら、
うん、
まあ、28、2年ぐらいで帰ってもいいんじゃないかと、一回出てきてみたら、
30を目安にね、
はい、みたいになって、で、こう出てきたんですよ。
はい、
で、本当に、DJ ブースとレコードとボードゲームしか持ってこなかったんです。はい、あと布団。
おー。布団？
まあね、寝るところないとダメじゃないですか。
あ、え、じゃあ部屋は借りたわけじゃないですか。
部屋は借りてたんですけど、
はい、
その最初の引っ越しの荷物が、
はい、
その単身パック、
はいはいはいはい、
引っ越し単身パックの、うん、もうほぼ、
はい、
半分が、
はい、
ボードゲーム。で、その残った半分のうちの半分が DJ ブースとレコード、
はいはい、うーん、趣味ばっかり。
で、あと寝具みたいな。
全然一年放棄するつもりないじゃないですか。遊びに来たぞみたいな。
で、まあそれで、
はい、
まあ、暮らし始めて、
うん、
でその後は、まあ、当然何もしないで、
はい、
あの生きていけるわけはないんで、
うん、
まあ、仕事をやり始め、
はいはいはい、
で、まあ、普通に社会人として生活を送ってたわけですけれども、
はい、
で、まあ、ボードゲームはずっと続けてたんで、
うん、はい、
で、まあ、そうこうしているとどんどんどんどんどっぷりはまって、うんうん、まあ、その時にはもう個人輸入してたんですけど、新潟にいる時から、
はいはい、
でこっちに来て、で、まあ、いろんなそのゲームの知り合いも増えて、
はい、
でね、ますますゲームの情報も増えて、
うん、
やっぱりもうどんどんどんどん欲しい欲しいって、
はいはいは
い、ね、いろんなゲームを輸入するようになって、
うん
うん、でそうするとこう知り合いから、あ、それ面白いね、はい、あ、いいね、
はい、
で、 いやでもこれ手に入らないんだよみたいなのがいくつか出てくるじゃないですか、
はい、
でそれで、まあ、そのじゃあっていうんで、うん、その最初は人に頼まれたりしたら、はい、じゃあ今度一緒に買っておくよって言ってたのが、
ほうほうほう、はい、
あらかじめ買っとくようになり、
ああ、そっかそっかそっか、なるほどなるほど。もう先行で買っちゃうわけですね。
そうです。
でこれ欲しいだろって。
って言っても、はい、そのね、10個も20個も買わないんですけど、
あ、もちろん、
まあ、はい、ついでに5個ぐらい買っておいて、
うん、
で
5個もすごいですけどね。で
最初は別にその宣伝するあれもなく、
はい、
単にこれ俺好きなんだよねって言ってやってて、
はい、
でその中で、あ、これ私も好き、これも好きってなった時に、
はい、
あの、じゃあこれ、じゃあ、あげるよ。
おー。
あげるよっていうか、その、じゃあこれってあるから、譲るよ。って言ってっていうのが最初 ですかね。それで、ああ、こうやってゲームを人に紹介をして、そのまま、それを喜んで、で、その、持ちたいと。自分のものとしたいって思ってもらえるっていうのは、なんて幸せな仕事だろう。
そうですね。それ結構気持ちはわかるんですけど、ただ恐れてなかったんですか、商売としてやるってことは、
はい、
好きって気持ちから、その趣味と、ね、趣味でやってるものの好きっていう気持ちから一歩また変わるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
だからそれやっちゃうとボードゲームのことをその本気でね、愛してたけどまた変わっちゃうのは寂しいなとか、いろんなこうなかったですか、やっていけるかなも含めて。
どうなんですかね。でも、あと私の周りが割と、
はい、
そういう感じで仕事をしてる人間が多かったんですよ。
へ、
要するにそのちょっとあのクリエイターというか、要するにイラストを描いてて、
はいはい、
イラストレーターになりましたとか、
はい、
その CG をやってて、はい、デザイナーになりましたとかっていう人間が多かったんで、
は
い、その辺のその境目みたいなのは、
うんうんうん、
多分他の人が思うよりもなかったんだと思うんですよね。
あ、なるほど。あ、自分もまあぶっちゃけそういう立場なんで、はいはいはい、CG クリエイターとしてやってるんで、そういう、あ、なるほど、一緒なんですね。
だとね、そこ、ね、差があるのって多分、うん、ゲーム好きで、
うん、
もうゲームが好きで好きでたまらなくて、
うん、
じゃあ仕事にしちゃおうかなという感じだと、うん、確かに今の恐れはあると思うんですけど、その趣味を仕事にしない方がいいよみたいなのあると思うんですけど、
ね、ね、うん、
でも結局ね、いろんなその周りの友人とかにずっと付き合ってる中で、
はい、
あの好きでそれに一生付き合ってくってなったら、
はい、
割と必然というか、それをなりわいとできたらいいな、
はい、
じゃあそれをなりわいとするにはどうするんだっていうふうに考えるっていうのは、はい、結構必然だったかもしれないですよね。
かっこいいですね。自分もあれですよ、イラスト書くの嫌ですよ。仕事以外全く書かなくなっちゃいましたけどね。
いやでも、あの、じゃあだからといってまた葛藤がその後なかったかっていうと、それは違う話、
はい、
また違う話なんで。
ああ、じゃあまあそれはまた今度。
そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、では次いきますが、ですね、あ、私ね、そのな、はい、またちょっと今昔話だったんでごめんなさい、こういう話続いてますけど、
は
い、気になるのが、そのテイネさんとツッチさんね、テンデイズラジオさんの方で同じくパーソナリティをやられていらっしゃる、はい、テイネさん、ツッチさんと出会ったきっかけみたいなのも知りたいなと。
あ、テイネさんは、はい、あの完全にあの私がやってた、
はい、
その水曜日の会、
はい、
有名なっていうゲーム会があって、はい、うんうん、そこに遊びに来たんですよ。単純に
もう友達だったわけじゃなく。
そうです。いや私もついこの間すっかり忘れてて、
はい、
店員さんと俺どこで知り合ったかって話になって、で水曜日の会に、あ、水曜日の会に行ってたんだっけみたいな話ついこの間したんですけど、
あるな、年取るともうよく分かんなくなるんですよね。誰、あ、どこ、あ、そう、あ、そう、あの時だみたいな。
あの当時あの店員さんが、
はいはい、
ゲームすごいハマり始めてて、
はいはい、
1日に1個以上のペースで、
ね、
そうです、ゲーム増えてた時だったんですよ、はい、でそれだけゲームにハマってると ね、遊びに行きたいってなるじゃないですか、
はい、
で当時は今ほどゲーム会もなくて、
うんうんうん、
で丁寧さんも休みが水曜日にあったのかな、
はあはあはあ、
でそれでその水曜日の会に来るようになって、う
ん、
で意気投合して、
へえ、はあ、じゃあもともとそのボードゲームを好きにしたわけではなくて、
はい、
丁寧さんも最初からやってたんですね。
そうですそうですそうです、
でも ここまで意気投合するって、
そうですね、うん、でもしばらくそのお互い生活の環境変わったりして、
はい、
あ、その会ってない時期とかもあったんですよ、まるまる3年会ってないとか、
は
い、
あ、そうなんですか。
そうなんですよっていう時期もあったんですけど、はい、まあ、なんだかんだで、
はい、
もう 今でもずっと仲良くしてるんです
よ。あ、いいですね、なんか羨ましいですね。
あ、本当ですか。
特に同性じゃないですか、
はいはい、
ね、丁寧さんと田中さんが、あ、なんかそういうラジオ聞いてても思うんですけど、ちょっと羨ましいなって思うんですよ。
あ、本当ですか。丁寧さんもツッチーさんもですね、はい、相当テンデイズの縁の下の力持ちですから
ね。いやー、それは感じますね。
もうびっくりしますよ。
どこにツッチーさんですか。
いや、お二方とも。
お二方とも、あ、そうですか。
そうです、もう頭上がんないです。テンデイズって、
うんうんうん、
私一人で、うん、まあ、ほぼほぼ、
はい、
まあ実務的なところ
で、あ、店舗さんの方、はい、
そうです、いや、やってるんですけど、
はい、
まあ、9割ぐらいその、うん、やってる感じではあるんですが、はい、残りの 10% が単なる 10% ではなくて、
は
い、すごいギューギューって圧縮した 10% で、はいはい、ここにすごい携わってくださる人の力がすごい大きいんですよ、
は
い、
へー、はあは
あ
は
あ、でその店員さんツッチーさんも、ね、うんうん、今だいたい2週間に1遍とか1ヶ月に1遍ぐらい会うようなペースなんですけど、
はい、
とかそのゲームマーケットでお手伝いしてもらったりだとか、うんうんうんうん、っていう感じなんですけど、
うんうん、
でも その関わり方というかが、はい、まあ、見えるところ見えないところすごく濃密で、でうちがその、まあ、マニュアルを作るにしても、うんうん、その翻訳を してもらうにしても、うんうん、その日本語版を作るにしても、
はい、
まあ、いろんな方に、うん、ご協力をいただいてるんですけど、
はい、
それもすごいやっぱりその全体 その仕事の量からすると、うんうん、ちょっとなんですが、
はあはあ、
でもそこがすごいもう超重要みたいな、
へ
ー、ギューッと圧縮した感じで携わってくださってる、それはすごい幸せなことかなと
思って。いやー、幸せ者ですよ、なかなか多分ないですよ、それこそまたね、そのパートナーじゃないですか。
あ、そうですそうですそうです、
恵まれてますね。
そうですね、ありがたいです、本当にいつも感謝してます。
いや、
まあ、うーん、ね、うちのね、女房のアッキー
さんも
そうですけど、
はいはいはい、
ね、すごく助けられてるんで。
そうですよね、10days 動画じゃなくて、珍道中か、
はい、
はい、エッセンシュピールに。で、
そうですね、
もうがっつり出てるじゃないですか、
はい、
奥さん。アキさん、超綺麗ですよね。
これ、そのまま流されてくださいよ。
いや、ここはカットしてもいいですけど、いや、普通に、
照れますから。
いや、田中さんと、いや、この全然パスタリ言ってもいいんですけど、なんか、こう、いや、私チュパミさんとも見てても、はい、これ本当に奥さんなのっていうぐらい綺麗じゃないですか。
だから、
いや、もうすごい幸せ者だなって。田中さんは、ね、もちろんもちろん大変なこともあると思いますけど。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きますが、
はい、
はい、お店をやっててのチンエピソードって何かあります。
チンエピソードですか。
はい、
ついこの間なんですけど、
はい、
まあ、去年の秋ぐらいかな、でも海外の問屋さんから、
はい、
バネストさんに行くはずだった荷物がうちに届いた。
いや、それ致命的じゃないですか。
届いて、で中野さんから電話がかかってきたのかな、
はい、
そっちにうちの荷物届いてないって。
え、それまで気づいてなかったですか。
その時は気づいてなかったですよ。っていうのも、やっぱりその間違えてくるってことは、うちもそのところに発注を、はい、手配をかけて、
ああ、なるほどなるほど、日本のこの店舗さんが発注かけて、で送ったっていう事実は一緒なんだけど、
そうですそうです、
店が違ったってことですね。
そうですそうです。
なるほど、それで気づいてなかったですね。
そうです。で、 ってなって、
嘘ってなって、
で、まあ、それ私も悪かったんですけど、はいはい、あの、要するに側だけで、うん、外側だけで、うん、その、判断しちゃったんですよ。
ああ、ちゃんと来たなと。
そうです。で、うん、あの、インボイスっていう、その、中に請求書というか、内容が、はい、何が入ってるかみたいな書類がついてるんですけど、はい、当然それで、発注した数と、送られた数と、うん、その、相違がないかとかチェックするんですけど、はいはい、その時に私、同じタイトルをすごい頼んでたんですよね。
はいはいはい。
すごい数。
はい。
で、細かく頼んでたのは、それはそれで段ボールあったんですよ。
うん、
で、あ、これ細かい、これ合ってる。
はい。
で、それをチェックして、うん、で、あとは、これが、この、何十個、何百個なんだな。で、あ、これとこれがそうなんだなって判断しちゃったんですよ。
はいはい、あー、まあでも仕方、ちょっと仕方ないな、そうだな。
この段ボール B と C がこれかってなって。
そうですね、
うん。で、それで電話かけて椅子開けたんですよ。
はい、
あれ
ちょっと血の気引きました、その時。
そう、そうです、そうです。だって、あの、ゲームマーケット直後とか、直前だったかもしれないです。
うわ
ひょっとしたらその中野さん、まあ、ひょっとしたら何も、うん、中野さんもやっぱ状況同じわけですよ。
はいはいはいはいはい、同じゲームマーケットに出す身ですからね。
そうです。で、うん、あとはやっぱりそのファンの方も、
うんうん、
ゲームマーケットに限らずとも、うんうん、そのエッセンの新作
待ちわびてますからね。
っていうのも、そうです。そのタイミングで来た荷物ですから、ってなって、あ、来てますって言って、はい、でもすぐ送って。
ある意味またこれパートナーだなすぐ電話かかってきて
そうですね
うわーいやーでもよく中野店長も気づきましたね
そうまあ多分追ってたんですよね
ああ
の向こうからトラッキングみたいなのとか、う
ん、
来てそのトラッキングしてて、うん、あれうちに来るはずなのに、うん、なんか
あれ
三鷹シティになってるぞみたいに気づいたなと思うんですよ、ね、
うわーそれ怖いですねもう願わくば二度とないようにしていただきたいです、ね
ま、でも荷物がどっか行方不明とかっていうのは、うん
ね、
ない話じゃないんで、うんうんま、とはいえこんな、うん、まあ不幸中の幸いだったのかもしれないですよねどっか変な第三国に
確かに確かに
行っちゃってるよりは、
うんうん、
同じ日本の
そうですね。
同業の、
あの、仲のいいお店同士だったし。
ま
あ、
それこそ電話ですぐチェックして送って、うん、まあ、翌日には届くぐらいの感じだったのは、不幸中の幸いだったかもしれないですよね。
いや、珍エピソードですね。いや、これ、ほんと怖いなぁ。なんだろう。うわぁ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね、続いて、
はい、
どんどん行きますが、大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、ではですね、まあ、あの、今回ちょっと、
はい、
自分の中でこういうの質問しようみたいなのをいくつかもう用意してきての今に挑んでるんですけど、
はい、
この中でですねあの田中間さんにとって一番怖い質問をしようっていうのがあるわけですよ自分の中で
お、
はい、なので
ホラボドっぽくない
怖いでしょ怖い話ですよ、
はい、
なのでちょっとね田中間さんが一番怖いこんなことを電波に載せたくないということで、はい、アッキーさんとの初キスの話を聞きたいんですけど
初キスの話じゃなくて、
はい
はい、何にしましょうか
いやいやいやいやいや、なんだなんだ
何にしましょうか特にないですよそんな青い話
ないんですかもう今あれですよあのチュパミさんとカオリンさんがもううわーって言ってますよ
そう初めて旅行行った話とかも結構してますから
あーテンデイズラジオの中でも
そうですね
あ結構本当に普通にこう話してますよね恥ずかしくもなくこう
まあ事実ですからね
いやだから仲がいいのがなんかもう全面的に出てるのもいいですね
でも喧嘩ばっかりしますよ喧嘩ばっかり
喧嘩します
喧嘩もうめちゃくちゃ喧嘩ばっかりしますよ
手とかってつなぎますね田中さんが一
生懸命ご想像に、ね、ご想像にお任せします
違う話持っていこうとしても戻す
ご想像にお任せしますよ
本当ですかあー気になるなーじゃあ後で個人的に
いやだって私のね皆さんもね多分、はい、結構知ってる方多いと思うんですけど、
はい、
私のこの風体でですよ、
はい、
この見た目で、
はい、
いや手繋いでますよとか言っても気持ち
いやいやいや気持ち悪くはないです気持ち悪くないむしろ全国のね全国の1億人いるボードゲーマーたちにこうわーいいなって思わせてそうねなんかあるじゃないですか やっぱボードゲームしてる人って結構既婚されてる方も多いと思うんですよね、はい、そういう人たちの暮らしとか見えた方が将来像が出てくるかなってね。
どうですかね。まあでもあの手をつなぐかつながないかで言ったら、うん、手つなぎますよ。
あーいいですね。やっぱ仲いい証ですよ。だから喧嘩してるのもそれは仲いい証でしょ。
そうですね、
うん、
そうですね。まあ日々のエッセンスですね。
いいですね。あ、自分もそれ使いますかも。日々のエッセンスですね。あ、いいですね。
それ大事な。だってね、
はい、
あの、まあ、今私今年40になるんですけど、
はいはいはい、あ、そうですか。見えないですね。
あ、本当ですか、
はい。
ありがとうございます。あの、はい、若い方でですよね。
うん、そうですそうです。もちろんもちろん。
私はあのコンビニで、はい、あの何歳のところをされるかっていうのをチラリと見
て、そういうタイプですね。
若く見られて嬉しい。だってこれから、はい、まあね、20年30年40年、
はい、
まあ、ずっとおそらく一緒にやっていくわけじゃないですか。
うん、
だったら、
うん、
もうね、日々、
うん、
そのできるだけ楽しくなるように振る舞いたいじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、そうですね。
ね、一番身近な、ね、人だから、うん、やっぱ一番その人っていうのは楽しませる必要があると思うんですよね。
なるほど、なるほど。
それはすごい思いますよね。
いや、なんかほんと羨ましい話ですね。今リスナーがどう思ってるか。ふざけやがってプチって切ってるかもしれない。
え、結婚っていいですよね、でもね。
結婚はいいんじゃないですかね。やっぱり、あれですね。特にこう、ボードゲームにおいては、まあ、プレイヤーいてこそなんで、それこそボードゲームが好きな人間とずっと一緒に暮らしていけるって最高じゃないですか。
はい、そういう意味では、
はい、
私常に一番一緒にゲームやりたい人って、はい、うちの奥さんなんですよ。
え、じゃあこのゲーム買おう、やりたいって思ったら、まずアッキーさんとやる。
そこまで立ててないですね。
はい、いや、立てましょうよ。今のはいいでしょ、別の。でも、
俺のやりたいゲームをやってほしいっていう。どっちがそろ、ね、エゴの方が大きいんですけど、ね、
はい、
でも、その、例えばこの人、この人、この人とやったら楽しいなとか、この人と、その、ゲームの、メンツとして、
うん、
この人はすごい波長が合うなっていう人いるじゃないですか、はい、
うん、
でもそういう人とかはとにかく差し置いても、やっぱりゲーム一緒にやりたいのは、うん、うちの奥さんなんだよね。
あー、なるほどね。
まあ、ゲームに限らずですよね、はい、やっぱりご飯を食べるにしても、
はい、
映画を見るにしても、あの、まあ、誰としたいかっていうと、
うん、
やっぱりうちの奥さんですよね、なんで。
いや、いいですね。で、ちゃんとそれも付き合ってくれるわけですよね、ある程度は。
ある程度はですけどね、ある程度がすごい低い水準ですけどね。
あれですもんね、ホラー映画もなかなか一緒に見てくれないってね。
そうです、
前回おっしゃってましたし。
ホラー映画は結構割り切れてるんですよ。ホラー映画はもうその高校ぐらいの時からもう誰も付き合ってくれないっての分かってるんで。でも私のその好きな映画とかは見てほしいなと思うんですけど、うん、はい、まあ、それも最近見なくなってきたんで。
ショック。まあでもボードゲームはね。
そうです、
はい、
まあでもそれはやっぱりこっちの押し付けの部分もあるんで、
はい、
うん、まあね、こっちが思うのは勝手じゃないですか。いや、これ一緒に見たいな、
はい、
でも見てもらえなくても別に残念っていう感じはないですけどね。
あれ、じゃあ逆にアッキーさんの方から これ付き合ってよみたいなのもあるんですか。
あんまりないですね。でも自然とあれこれ結構一緒にやってること多いですかね、はい、そうですね。
いやー、ほんといい話だな。全然怖くねえな。
ただののろけになっ
ちゃう。ただののろけになっちゃいましたね。いやいや、まあリスナーが怖がってるかもしれない。
気持ち悪がられなく
て、はい、何このラジオ、気持ち悪い。まあそういうゾッとするのもありかもしれないですけど。はい、ありがとうございます。はい、では続いての質問ですが、お客様に望むことって何かあります？っていうのは、
はい、
他の店舗さんなんかにインタビューさせていただくときも聞いてるんですけど、例えばプレイスペースをやられてるところだと、
はい、
例えばコンポーネントをもっと大事に扱ってほしいとか、他のお客さんに対してケアしてほしいとかっていうことをおっしゃってたりするんですけど、
はいはいはい、
まあプレイスペースはなかったとして、
はい、
テンデイズさんの方ではなんかこうお客様にこういうふうに望んでることってあります？
そうですね、すごい望んでることっていうのは特にはないですかね、
はいはい、
まあ、聞かれて困ることとしてよくあるのが、
はい、
そのまあ、例えば2人で遊びたいんですけどって言ってきて、
はいはいはい、
で、まあ大体ね、ゲーム、店頭でこの、いろんなお話をするときって、
はい、
プレイ人数とか、
はいはい、
プレイ環境とか、
うんうん、
まあ今までどんなゲームしてたかとかみたいなのが大体こう最初に
情報として
聞くところなんですけど、うんうん
はい、
まあ何人ぐらいで遊ばれるのを想定してます、
はいはいはい、
とか、まあ向こうからおっしゃられることもあるんですけど、
はい、
その基本的には2人なんですよ、はい、みたいなところが入って、
はい、
であでもあの4人あできればたくさんでも遊びたいですねって言ってじゃあこれとこれみたいな感じで話してて、
はいはい、
これって1人でできたりしますそれが結構きついんですよね。で1人からなんか6人7人とかまで楽しめるゲームってないじゃないですか、
まあ、言ってないですよね。許容しててもあの楽しいってなるといやこれやっぱマスト何人ってもうありますもんね。
そうですね。そこね、そこはまあ確かに、そのゲームとは何ぞやみたいなのが全くですね、初めて触れるっていう人は、当然その辺の感覚とかもないんで、別にだからといって、わあ、めんどくさいってことはないですけど、でもそれはちょっと、それ困る質問。
じゃあ望むこととしては割り切れよってことなんです
けどでもそれがそういうもんだっていうのを分かってもらうのも仕事なんで。
なるほど、そうですね。
なので単にこっちが、うん、あ困るなっていうなんですけどね
じゃあそこもちゃんと真摯に説明しなきゃいけないですね。
そうですそうですそうです
大変ですねでもそうやって聞いてくれるってことは返してくれるっていう信頼があるってことですからね。
そうですね、うん、あそうですね、うん、まあできるだけね、うん、そのお客様のそういう質問というか、
はいはいはい、
じゃあ答えていきたいですからね。
ですし、あの前回も言ってたんですけど、嬉しい部分でもあるんですよね。その、
そうですね、
感想とか、お客さんが、これこの前、田中さんがおすすめしてくれたこのゲームすごい面白かったんで、これの拡張とか、はい、これと似たようなん欲しいとかって言われるとやっぱ嬉しいですもんね。
そうですね。
うん、
あと今拡張なし出たんであれですけど、
はい、
拡張をもう少し買ってほしいです。
出た。望むところ。
その、拡張が売れないの法則があるんですよ。拡張って、
はい、
多分皆さんが想像してるよりも全然売れなくて。
う
ん、まあ、当然本体より売れないじゃないですか。
まあ
当たり前ですけど。
まあもちろんそうですね。
本体が10個しか売れてないのに、
はい、
拡張だけ20個売れるってありえないんで。
まあハードとソフトの、まあ、同じ関係ですよね。
とはいえ、売れないですからね、拡張。割合としては。
でも確かに自分も正直、拡張まで手伸ばすのって限られますね。
俺、拡張好きなんですよ、実は。
ああ、はいはい、出ましたね。
そうです。あの、拡張ってつくと、
うん、
結構それだけで欲しくなっちゃうタイプなんですよ。
でも実際やります？
やらないことの方が多い。ちょっとそれ怖い人ですね。
出た。怖い
人。怖いですね。やらないことの方が多いです、ね。
多いですか。だからやっぱコレクション的な部分も大きいんですかね、拡張って。
そうそう。あと、
うん、
その、そこに何があるかをちょっと触れてみたいんですよ。
うん、
その、拡張って、要は、その、すごい、拡張って一口に言っても、うんうん、幅が広いじゃないですか。
はいはいはい。
その単純にボリュームをアップする拡張だとか、例えばテラミスティカの拡張なんかは、
はいそうですね、
ボリュームアップする。で、違うゲーム性を、うん、あの、やろうでもすると、変化を提供する拡張だとか、
うん、
あとは本当にファンに向けた、
うん、
ファンアイテム的な拡張とか、
うん、
あのそういうのがいろいろあると思うんですけど、
うん、
それがどんなアプローチなのか、
うん、
そこに何が、その、うん、あるのか、で元の作者と違う人が拡張を手掛けてたりも、は
い、そんなことありえるんですね。
ありますありますあります、例えばねあの新版が出てちょっと話題になりましたけど、うんうん、そのサンクトペテルブルグなんかは、
はいはい、
あれは元々のゲームと拡張が確かトムレイマンとか、なんで、
はい、
そういうところに、まあ、当然例えばあの蒸気の時代のマップなんかも、
はいはいはいはい、
でもはやそのワレスの手から離れ、
うん、
がもうファンが、ね、ファン、まあ、ファンから始まった、
うん
まあ、メーカーというか、
うん、
が作ってるわけですから、
はいはい、
そういうところ の, そのアプローチみたいなのがちょっと知りたい、はい、
なんか結構時間経ってから出る拡張もあるじゃないですか。
ありますあります、
ね、なんか最近だとあのセブンワンダーとかも
はいはいはい、
あんだけこう一大ムーブメントなった後何年かして拡張さらに出ましたっておやって
ほら興味あるでしょ興味あるでしょ
なりますよ
それに触れたいん
だでも売れな
売れない
これは難しいあーそっかだから拡張やろうって思う 以前にやっぱボードゲームファンって結構固執してる人も多いじゃないですか、はい、いっぱい欲しい集めたいとかっていう風な人も多いんで、そういう時に拡張に手を伸ばすそんだけ財力がやっぱね、自分なんか特にそうですけど、
そうですね、拡張ってやっぱりそういう意味では順位がね、だからそれはまあ店とかっていうよりは、そのね、拡張もちょっとやりましょうよっていう感じはしますよね。
でも拡張持ってると本物だなって思いますね。もうスモールワールドの拡張全部あんじゃんみたいになったら
大変ですよね。あれもね、
いっぱい出すぎて、あー、そういうなんかこうボードゲームマニアアピールするみたいな一つのステータスとしては拡張は、それこそ田中さんの
拡張ね、うん、そう、拡張を愛してほしいですよね。
とかエルグランデみたいに、なんか拡張ワンパックセットとフレスコもそうだったじゃないですか、みたいなのがこう後から出て、意外とああいうのって嬉しいですよね。 ね、その機会に買おうとか思いますし、日本人分かりやすくそのバーゲンじゃないですけど、あ、お得パック、レギュラーパックいっぱい出たみたいな、やっぱ嬉しいんで、ああいうのもあってももっといいと思いますけどね。とはいえ、お客さんがじゃあ拡張買いに行くかって、なかなか難しいな。
まあ実際にね、売れない前提で拡張もね、そんなにないですからね。
ないですね。
店頭に。
で、レアになっていくんですよね。
そう、気づいた頃には。でも拡張って、別になんか中古市場でもそんなにレアないですね。
あ、そうなんですか。
よほど、その、ね、珍しいやつもなければ、多分拡張って別だから、別にあんまり皆さん世界的に気にしてない。
そうなのか。なかなかこうボードゲーム市場の中でもいろいろあるんですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、ではですね、まあ、これボードゲームとしては最後の質問にしたいんですけど、はいはい、今の田中さん個人のおすすめゲームとか、
はい、
あとヘビロテゲームっていうのは聞きたいんですよ。
お、うん、私今年に入って
お2015年、
2015年、はい、一番プレイしてるゲーム、
お、何ですか、
なんだかちょっとキングダムビルダーです。
今キングダムビルダー、
キングダムビルダーをですね、
はい、
最近すごいやってて、
前回はレースフォーズギャラクシーを最近またハマったんですよっていう話してたじゃないですか。
確かに、
うん、
確かに。
で、今回は
今回キングダムビルダ
ー、なんでちょっとその3年ぐらい前のものを振り返ってやってるって。
キングダムビルダー今いつでもやれるように、
はいはい、
うちのその部屋、
まさか
一番天でも届きやすいところに置いてあります。
よっぽどですね。
キングダムビルダーいいですね。
なぜその出た当初じゃなくて今また、
出た時もすごいやったんですよ。
あ、そうなんですか。
すごい遊んで面白いなと思ってて、さすがにその後ずっと繰り返し繰り返しっていう感じじゃなかったんですけど、
はい、
あの最近またやり始めて。
じゃあなぜそのもう一度再熱したかの理由を教えてください。
それはですね、あの新しい拡張が出たからです。拡張の話続くのかあったんですよ。ここで繋がるのか。
ここで繋がるのか、さすがに。
あの、クロスロードっていう拡張が、はあはあ、去年のいつぐらいのタイミングで出たのか分かんないんですけど、
はいはいはいはい、
まあ出て、
うんうんうん、
で、神戸のトリックプレイさん
が
取り扱いを始めて、
はいはいはい
は
い、
私買ったんですよ。
へ
ぇー。そうです。一ユーザーとして。
はい。
で、それはやっぱり買うとやりたくないじゃないですか、
うんうん、
私拡張好きなんで、
はい、
皆さんちょっとご存知ないかもしれない
けど、いや、ちょっと初耳でしたね今ね。驚きですけど、
そう、拡張好きなんですよ。
カットじゃないよ。カットじゃないのに。
で、拡張が好きだから買ったんですよね、
はい、
で、うん、やっぱ買うと入れたくなる、う
ん、偉いですね、
買うと試したくなる。
それは買ったところでちゃんとやったわけですね。
そうです。で、買って、うん、で、年明け、まあ去年買ったんですけど、去年のうちはやっぱりやるタイミングがなくて、まあ年明けにやるタイミングがあったんで、
はいはい、
で、やったら、
はい、
いやー、面白いの、なんの。
ほう、それは拡張が面白いんですか？それとも、やっぱこれ次、やっぱ面白いな、何回目やった
いな。キングダムビルダーが面白いです。
うん、じゃあ拡張は
拡張って、あの、ノマドはちょっと違うテイストも加わってるんですけど、クロスロードはバリエーションを増やす拡張なんですよ。キングダムビルダーってやられたことあります？
いや、実はですね、キングダムビルダー触れてないんですよ。
キングダムビルダーって、うん、あれ、コマを置いて、
はい、
点数を取るゲームなんですけど、
うんうんうん、
その どういう置き方をしたらいいかっていうのが、はい、ゲームごとに変わるんですよ。
へ
え。その毎回得点の条件を示すカードが3枚引かれて、はい、そしてその条件に合ってるかどうかで点数がもらえると、うんうんうん、で例えば今回はすごいまとめて、あの似たような地形にまとめておいた方が点数が伸びるカードが出たからそうしようとか、今回はあのできるだけバラバラにした方がいいとか、はいはい、山に近づけた方がいいとか、うんうんうん、それは毎回変わるんですよ、
うんうんうん、
で要はそのバリエーションだけゲームのボリュームが、うん、ボリュームとかまあリプレイビリティがあるんですけど、
はいはいはい、
で今回出たクロスロードっていうのが、うんうんうん、あのそこのボリュームを増やすなんですよね。なのでそこの違ったテイストが今までよりも味わえるっていうのもいいですし、
はいはい、
でクロスロードではその個別の点数だけでなくて、うんうん、それとはまた違ったアプローチをするボーナスカードも出たんですよ。それはそれあの今までのものっていうのは、
うんうん、
例えば何個何点、こういうあの、川沿いの駒1個につき1点とか、
はいはいはい、
何々につき何点って言って、うんうん、そのどんどんどんどん点数が入っていくっていうタイプのが、はい、基本目標だったんですけど、
はい、
大目標みたいなのが、
はあはあ、
今度クロスローで加わって、
はい、
それはこれを達成したら、うん、ドーンと12点みたいな、
あーへー結構ダイナミック
です、ね、そうです。その、それがいい感じに、でそれが結構ツイストが効いてるんですよ、ひねりが。
ああじゃあもうあこれ入れなくていいじゃんとかではなくて、ちゃんとゲーム性として成り立ってる、
ね、そうですそうです。でそれをどっちを狙っていくかっていうのもありますし、その辺で結構ゲーム の, その戦略とか奥深さみたいなのも増してて、すごいいい拡張だなと思って、まあそれもキングダムビルダーっていうその土台がしっかりしてるからこそなんですけど、これを再確認してすごい遊んでますね。
ちなみにその拡張って日本の流通にはまだの
そのトリックプレイさんで扱ってるぐらいじゃないですかね。
気になりますね、そう言われると、
うん、でもキングダムビルダーも久しぶりにね、はい、この間メビウスさん経由でその本体も入ってきてたんで、
はいはい
はい、あのもしまだやられたことないとか、
あれ何でしたっけ、賞取ってます、
そうですね、あの年間大賞取ってます、
あですよね、
まだやられたことないとか、はい、その興味あったけど縁がなかったとか、うんうん、そういう人はこのタイミングでやってみるのもいいんじゃないかな
って気がしますね。はい、ありがとうございます。やっとボードゲーマーっぽくなりましたね、はい、ここまでいろいろ話してきましたけど、はい、なんてね、まあいろいろお話聞きましたが、
はい、
ここからホラーの話をしたいんですよ、はい、もうボードゲーム
第2部、
そうです、もう一旦休憩しましょう。
じゃあここで、
はい、一旦休憩。
あの道路交通情報。管制センターの横山さん呼んでみましょう。
横山さんに。はい、横山さん、いやいないから、いないですから。